ひいおじいちゃんが教えてくれたこと。作、神崎さなえ。核家族の多い現代、祖父母、両親、子供が一緒に暮らす家庭を大家族と呼ぶなら、我が家はメガ家族とも言うべきだろうか。曾祖父母、祖父母、両親と子供が2人、計8人で構成される我が家は、一見にぎやかで明るい家庭である。しかし、その毎日は決して穏やかなものではなく、例えるなら大きなうねりの中を必死に進む小舟のようだ。ふと開いた育児日記にこんなことが書いてあった。今から7年ほど前、長男が生まれた頃のものだ。みんなが思い思いのことを言ってくる。考え方も時代も違うからあまり参考にならない。こんな一貫しない方針の中で子供を育てて大丈夫だろうか。虫歯予防のため甘いものを制限する私の目を盗んで、子供の大好きな飴を一箱あげてしまうひいおじいちゃん。紫外線の影響を気にする私に日向ぼっこを勧める母。初めての子育てを自分の思い描くように進めたい新米ママは、そのありがたさを理解できず、何度もパパと子供たちとだけの生活を望んだ。時は人を変える。赤ん坊だった長男は小学2年生になり、重いランドセルを背負えるようになった。一方、まだまだ元気だったひいおじいちゃんは80歳を超えた。8人家族は変わらなくても、多くの出来事が私たちの前を通り過ぎていった。とりわけ、数年前からひいおじいちゃんが認知症になったことは、我が家に大きな変化をもたらした。当初、突然怒り出したり、トイレの場所がわからなくなったりするひいおじいちゃんを、私は受け入れることができず、子供に悪影響だと考えた。さっきまで優しかったひいおじいちゃんが、何もしていないのに急に大声を上げる。自分の年を何度も何度も聞かれる。すごすごと私のところに来ては涙する子供を見るたびに、胸が締め付けられる思いだった。心安らぐはずの家庭で、理不尽な扱いを受けた子供は、どんな大人になってしまうのだろうか。心配でたまらなかった。だが、理不尽だったのは私の考えだったと今は思う。子供への影響ばかりに気を取られ、家族の変化を受け入れることを拒み、思いやりを持つことを忘れていた。そんな私を変え、大切なことへと導いてくれたのは、他でもない子供たちだった。前日、いや、数時間前に認知症の症状が出て悲しい思いをさせられても、ひいじい、遊ぼう、おやつ食べよう、一緒に野球応援しようと無邪気に声をかけに行く。私は不思議で仕方なかった。わけもなく怒鳴られて腹は立たないのだろうか、恐怖感はないのだろうか。しかし子供たちはそれまでと何一つ変わらなかった。それどころか、成長して認知症の症状が理解できてくるにつれ、今日ひいじいは頭の痛い日やから一緒に遊ぶのやめとくわと、その日のひいじいちゃんの状態を自分たちで判断するようになった。私はようやく気づいた。ああ、この子たちにとって病気のひいじいではなく、ひいじいが病気なんだ。何よりも初めに来るのは、優しくて温かいひいじいが大好きだという気持ちなんだと。ひいおじいちゃんには何でも空き箱に入れて溜め込む癖がある。ある日、その整理を手伝っていると、一冊のダイアリーが出てきた。見ると、今日はさなえ、かっこ私、の誕生日を祝う。皆が集まって楽しかった。小生はいつもさなえの幸せを願っている、とあった。日付はおそらくわからなかったのだろう、書かれていない。けれども、それは間違いなく認知症を患って以降のもので、ひいおじいちゃんの中に確かに残る深い愛情を思うと涙が止まらなかった。おじいちゃんだ。私の大好きなおじいちゃんだ。 それ以来、ひいおじいちゃんに腹を立てたとき、私はそのダイアリーをそっと思い出すことにしている。小学生の頃、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に暮らしていることは私の自慢だった。誕生日パーティーだって、運動会の応援だって、いつも多くの笑顔に囲まれていた。きっと今、私の子供たちも私と同じことを考えているのだろう。どこへ行っても見知らぬ人と屈託なく話す息子たちの横顔を見ているとつくづく思う。人は人によって育てられる。だからこそ我が家は子供たちにとって最高の環境なのだと。家族は社会の縮図。どんな家庭でも決して良いことばかりではない。ただ家庭が社会と違うのは、時にぶつかり合ってもまたすぐに笑い合えること、信じ合えること。繰り返すが、我が家の毎日は決して穏やかではない。一日に何度も喜怒哀楽の波をくぐるはちゃめちゃな日々だ。それでもとびきりハッピーで、とびきり愛に満ちた家族であると胸を張って言えること、私は今心から誇りに思う。